本校様ありがとうございます、本校様ありがとうございます、本校様ありがとうございます、本校様ありがとうございます。はい、1月の9日の朝のご記念、皆さん暗い中寒い中ようお参りでございました。今日は0度前後まで下がるような、予報が出ておりましたね。私も本当に雪だるまみたいな格好してたくさん着込んでお参りをさせてもらっておりますが、やっぱりこの寒さの中でちょっとこう風っぽいというんでしょうかね、体がまあそういうふうに、だんだんこう年が取って変わってきてるのかなと思うんですがね、昨日から今日にかけて玉手礼の今年の放送が始まっておりまして、まあ、自分の番組をね昨日から見させていただいております。今年はその、ありがとう先生の、神様ハートというそういうタイトルにさせてもらいました。まあ、ちょっとイメージを一新して、取り組まさせてもらってますね。前からお話しておりますように、一番最初に玉照さんから依頼を受けた時に本国教の話をしてくださいと言われてたんですけども、さすがにあんまり露骨に出すと、あまり信者さんはいいですけどね、それ以外の方にとってはちょっと、不快な思いをさせるかもわからないということで、ずっと遠慮してきたんですけども、今年は少しその、遠慮しすぎないように神様の心というものをね番組を通して伝えようということで、まあ、始めさせていただいております。まあそういう機会をいただくということは大変ありがたいことなんですよね。で、教祖様の時代にですね、ちょうど教祖様の最晩年に佐藤則夫先生と、当時は先生じゃありません大工さんですね、それから二代白上慎一郎、それから、近藤藤森、それから家内の先祖にあたる道元の兄さんがですね、広島県の今の三重教会、教会にはまあ当時はもちろんなってないわけですが、佐藤則夫宅に集まって、道の将来を語り明かしたという、そういうことがあったんですね、教祖さんの最晩年。それを教祖様は聞いてですね、神しもそろったと大変お喜びだったというふうに伝えられてですね、たった3人の青年がですね道の将来について語り明かしたというそのことをですね、神しもそろったというのは東西ですね、東日本西日本がそろったという意味ですからね、ちょっとあまりにも大げさすぎますよね。どう思われますね、よっぽど教祖様へのめでたい人やなと思うかもわかりませんね。でも私はそういう気持ちが大事なんじゃないかなというふうに思うんですね。おとつい、まあ、いろんな方がね、玉水教会のご信者さんの高田さんご夫妻が、金剛に家を構えられるということで、まあその高田さんと、まあ、面識のある人とか関わりのある人がみんな集まってくださって、まあ、私を含めて10人ぐらいでそのお祝い会をしたんですね。でその時に、まあ、皆さん口々にいろんな近所目の前のいる人とか隣同士でいろんな話をしておりました。まあ、歌を歌ったりしたんですけどね、そういう人たちに共通しているのはね、金剛教愛というんですね。金剛教を愛する、金剛教が好き、ね、そういう気持ちはみんな一緒なんですね。その高田さんという人も非常にそれがはっきり夫婦とも思っておられますね。それからまあ一人は研究所長ですし、一人は研究所部長ですし、そういう立場上ですね、金剛教を明らかにするという研究をされているわけですから、金剛教愛がなかったらできないことをされているんですね。 それから壱岐対馬の壱岐のですね、五の浦教会長の末永金也君がわざわざ来てくれたんですね。まあこれ正月の7日で年頭参拝を兼ねて来てくれたんだと思うんですがね、そういう場に参加してくれました。それから金子清先生ご夫妻とですね、娘さんが参加されて、それとまあ私と新日先生ですね、全部で10人ぐらいですね。で10人の人たちが集まって、まあ、道の将来を語り明かすということはありませんでしたけど、まあ、2、3時間ね、みんなで敬礼をさせていただいたんですね。で先ほどのその3人の青年どうなったかというとですね、2代白神先生と近藤志文先生合わせて東約1000ぐらいの教会になってるんですね。それから佐藤則夫先生とか桂松江先生が西日本ね、数百の教会がそこからできてるわけですね。ですから教様の神師もそろったら決して大げさでなかったわけです。逆に言うとその教様のその思いがたった3人の青年が道の将来を語り明かしたことをですね、神師もそろったとまで受け止められた教祖様がですね、やっぱりそういう願いをしっかり持っておられたから実際にそういうお道の発展につながっていったんだと思うんですね。その3人の人たち以外にもね、いろいろな人たちが金光教を愛を持つ金光教を愛する人たちが生まれてきてですね、今日に至ってるわけですね。まあ、去年から、まあ、当教会ではもう年賀状をやめますということにしてたんですが、今年も年賀状がたくさん来たんですね。で、まあ、教会長が一生懸命その返信を用意してくれて、まあ、今も信弘さんにちょっと何枚か投函をお願いしたんですが、アメリカの教会からも来てるんですね。関連な教会でほとんどあの付き合いというか交際ないんですけどね。しかしそのアメリカの教会から、当教会に年賀状が届くというね、これたった一通の年賀状ですけど、私はすごくなんかありがたいんですね。アメリカには今何か所も教会がありますけど、その一つですね。でその今アメリカという国が、まあ、いろんな意味で世界から注目されている、いい意味でも悪い意味でもね、注目されている大きな大国なんですけどね、このアメリカの人たちが本当に人間らしく生きていくことができるかどうかということを今いろいろね、世界の人たちも気をもんでると思うんですね。今度アメリカの政府がですね、世界的にみんながあの協力している環境問題というのその取り組みをもうやめるという宣言をしたんですね。もうアメリカさえ良ければええというような国に今なっているんですね。そこでこのアメリカにある教会がですね、どういう働きがしていけるかというね、たった数箇所の教会でもですね、その数箇所の教会がそのアメリカ全土をですね、変えるぐらいの力を持てなくはないわけですね。教祖様はそういう、こう受け止め方をされてたわけですね。たった3人の青年が集まってね、何でもない教師でも何でもないけど、まだ教団できてないわけですから、大工さんだったり商売員だったりする人たちが集まってね、この道をなんとかしようというような話をしたみたいですね。そのことを神師もそろったというようにこう受け止められた教祖様のやっぱり願いがこうすごく大きいものであったんだなというふうに思いますね。それに倣って私たちもね、まあ、先日の鳴る神に私の教会でその神師もそろう以上の人が集まって、いろいろな話し合いができたわけです。これからお道をですね、いよいよ世界に伝えていかなきゃ。教祖様も この道を世界中に広めなければならないともう常々おっしゃってたそうです。普通常識で考えたらその田舎の百姓のおじいさんが何にたわけたことを言うとんやということになりますよね。でもたわごとでなくなってきてるんですよね今。そういうことを考えたらやっぱりね皆さんもねご自分の家のこと将来のことについてこの正月にあたってねそれぞれ願いを立てられてると思いますが、やっぱりそのあまりにもねこれも無理じゃろうあれもできんじゃろうこんなこと考えてもええんわなんてことを考えてたらできないと思うんです。夢を大きくね願いをしっかりと打ち立ててねその願いを実現できるようにね皆さんも取り組んでいただけたらありがたいと、ね、はい、しかも読む